蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM7 パーソナリティの野田道代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますのでチェックよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、まあ一気に華やかな街並みになりましたね。
そうですね、紅葉が進んでますよね。
今日のテーマがですね、はい、まあ、今年最後の3連休というところで、うんうんうん、皆さんどう過ごしましたかと伺ってるんですが、うん、はい、ちょうど11月23日で、うん、蟹海ライブ図書館2周年を迎えましたよね。
びっくりですよね。
早いね。
あっという間です。なんかこの前できた感覚でいます、
うん、ねえ、まあ、でも2周年もうずっといろんなイベントを行ってますが、はい、特に2周年ということで、うん、まあ食べるものとか、はい、遊ぶもので、うん、皆さん集まったようですよ。
そうですね、あの連休でいろんなイベントが催しが行われたそうで、私もまず蟹海ライブ図書館が最初にできた時は独身で、うんうん、でこう、あ、独身じゃないか、結婚したんです、うん、結婚した年で子供がいなかったから普通に利用してたのが、今子供ができて、はい、違う使い方になりました。
非常にありがたい場所になってますよね。
ありがたいです。あのちょっとハイハイするスペースがあったりだとか、うんうん、あとは読み聞かせもできるし、はい、これからどんどん使っていく場所だなって思います。
私もあのお買い物ついでにちらっと覗くと、うん、あのボランティアなのかな、読み聞かせをねされてる方もいらっしゃったりとか、はい、学生さんが勉強を勤しんでいらっしゃるとか、うん、なんか皆さん本当に活用されてますよね。
そうですよね、うん、なんかいろんなものもあるからちょっとお買い物でリフレッシュしつつ、うん、その勉強される方は勉強したり、うん、仕事される方はしたりしてるので本当にいい空間だなって思ってます。
そうですね、本当にどんどんどんどん皆さんに使っていただきたいと思いますね、はい、2周年本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで今日も最新の広報カニから選んでいきたいと思いますが、どうしましょう。
は
い、
まずはですね、広報カニ11月号4ページから、うん、カニっ子海外交流訪問団報告という話題です。
はい、
こちらはですね、蟹市の子どもたちに国際的な感覚と幅広い視野を持ち、物おじせずコミュニケーションできる楽しさを知ってもらう蟹っ子海外交流訪問団というものです。
はい、
公募で集まった市内在住の中高生15人がオーストラリアレッドランド市および周辺都市で現地の人との交流などを行ってきました。
はい、以前ね始まる前にご紹介もしましたけども、はい、本当に振り返ってみましょう。あの広報の写真からもですね、本当に頼もしい感じが伝わりますし、
はい、
あの中高生15人ってすごいよね。なかなか15人っていう団体でお邪魔できることないですからね、はい、カニ子たちにとっては大きな自信になったと思うんですが、
はい、
それではカニ子海外交流訪問団の活動をちょっと振り返ってみましょうか。
はい、まずはですね、8月8日に市長教育長表敬訪問が行われました、
うん、
出発に先立ち訪問団の皆さんが抱負や意気込みを市長と教育長に報告しました。訪問団の皆さんは現地の人とたくさんコミュニケーションを取り英語力を伸ばしたいです、またこの経験を将来に生かしたいですなどとお話ししたそうです。
はい、もう本当に希望と夢が膨らんでいるっていう感じが伝わってきますよね、うん、でいよいよオーストラリアのレッドランド市へ出発ということになりますね。
そうなんです。続いて8月13日から22日に海外訪問、うん、そして交流が行われました、
はい、
学校生活や自然学習、うん、ホームステイなどを体験してきました。
はい
はい、
訪問団の皆さん本当に実際に行ってみてどのような感想を持ったんでしょうね。
はい、訪問団の皆さんは、うん、お互いの文化を学び合いました、
うん、
ホストファミリーや学校でのバディ相棒ですね、うん、
はい、
など素敵な人たちと出会い思い出に残りましたなどとお話しされました、
うん、はい、
訪問団の皆さんにとってとてもね、うん、貴重な経験になったようです、
うんうん、
そして9月30日、うん、あ 間違えました、9月13日に行われた帰国報告会では、はい、帰国した訪問団の皆さんが学校生活や自然学習、うん、ホームステイなどの体験談を報告しました。
はい、
訪問団の皆さんは学校のルールや文化が異なり戸惑ったけれど積極的に話したことでたくさん友達ができました。うん、今後も挑戦することを忘れず努力し続けたいです、うん、などと振り返られました。
はい、コメントが載ってますけど本当に素晴らしいですよね。うん、まあ、本当に有意義な、まあ、時間を彼らはカニッコ、まあ、海外交流訪問団という形でお邪魔して身につけてきていますよね。
はい、うん、もう中高生で海外行くことってすごく大きな経験ですよね。
なかなかないですからね。本当に英語にもう力を入れたいという子たちが集まったんでしょうね。うん、
すごい意気込みを持って挑まれたと思うんですが、うん、もう今後の人生にもねだからこそ生かされるのかなと思いますし、うん、私もちっちゃい頃こういう経験したことって忘れないので、うん、大人になってもきっと忘れないんじゃないかなって思いました。
この時期一番記憶に残るんじゃないですか。
残ります。
うん、本当に素晴らしい、まあ、事業ですよね。今後も続けていただきたいですね。
はい、はい、カニのね、うん、代表して言ってくださったことに感謝です。
はい、そうですね、交流してきたんですもんね。
はい、
それでは次もカニっ子たちが活躍したことはありましたけども、そのイベントを振り返ってみたいと思います。
はい、広報課に11月号5ページからですね、うん、中日ドラゴンズスポンサーゲーム住み心地一番カニシデーを開催しました。はい、という話題です。9月6日土曜日にバンテリンドーム名古屋で、うん、中日ドラゴンズスポンサーゲーム住み心地一番カニシデーを開催しました。市内小学生たちがセレモニーや場内美女に登場し、カニ市の魅力を PR しました。うん、
以前にもこちらね、ご紹介したことがありますけども、はい、こちら報告いただきましてありがとうございます。うん、市内 小学生たちがね、うん、カニ市をしっかり PR したということですけれども、はい、改めてリスナーの皆さんたちにもう少し詳しくご紹介していきましょうか。
はい、市内に住む小学生とその保護者30組60人を試合に招待し、うん、市の PR 活動を行いました。うん、市のブースでは市職員が観光パンフレットやふるさと納税のパンフレットを配布しました。また招待した小学生たちの笑顔の写真が掲載された特設パネルも展示しました。
うん、本当に写真を見ますと皆さん笑顔で頑張ってらっしゃいますよね。もう参加したカニっ子たち皆さんは楽しみながらしっかりカニ市の PR をしたんですよね。
そうなんですよ、5ページの中央部分にはですね、うん、観客席からカニからドラホーと書かれたタオルを掲げて市を PR する小学生とその保護者さんたちが、うんうん、掲載されています。写真が掲載されています。
はい、ありがとうございます。皆さんもぜひ広報カニをご覧いただきたいと思いますが、うん、スポンサーセレモニーも毎回大好評ですよね。
はい、
で今回はスポンサーセレモニー小学生の皆さんは大きな舞台でだいぶ頑張ったようですよね。
そうなんです、始球式に登場した今渡り南小学校6年生渡辺優斗さんは、
はい、
お父さんとのキャッチボール練習の成果が出て、うん、ノーバウンドで投げられて嬉しかったです。うん、投げた瞬間歓声がすごくてびっくりしましたと話しました。うん、そしてですね、5ページの下の部分にはですね、うん、始球式の様子が写った写真が載ってるんですが、もうこの写真フォームいいなっていうの
すごい練習してたって分かりますよね。
そうですね、投げる前のフォームなんですけど、あ、もうすごくいいっていうのが分かります。う
ん、皆さんの努力が伝わってきますね。
はい、
まあ、記念品の贈呈式も行ったみたいですね。
あ、そうなんですよ、うん、記念品贈呈式に登場した今渡り北小学校4年生小森はすみさんと、うん、広見小学校6年生中水拓司さんは、うん、それぞれ少し緊張したけどパネルを渡せて嬉しかったです、うん、そしてですね、握手してもらえてすごく嬉しかったですとお話しされました。
うん、はい、まあ、とにかく球場で、うん、もうしかもカニ市を PR しながら試合も楽しんで
最高です、
ね、会場も盛り上がって最高ですよね。う
ん、それこそなんか一生の思い出になると思いますし、うん、 球場、しかもプロ野球のセレモニーに参加できるって、そうそうそう、多分人生で一度あるかないか、
もう大注目ですよ。
そう、選ばれし人しかなれない、
まあ、緊張は半端ないと思いますけどね、
はい、だからそれに打ち勝ったこのね、うん、カニっ子たちに拍手を送りたい
ですね、うん、そうですね、はい、まあ、ここまでカニっ子たちの大活躍を振り返って、はい、皆さんに拍手を送りたいですよね。
拍手を送りたいです。
さあ続いてはどうでしょうか。ここ、はい、まあ、週末の話になりますね。
そうなんです。広報課に11号13ページからちょっと話題は変わりまして、はい、もみじ祭りの話題でございます、うん、
はい、こちらはもう本当に今週末の話になりますけれども、はい、蟹市には紅葉スポットがいっぱいありますが、うん、イベントとしてあの今回ね今週末にありますので、その中からご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします、
は
い、
そのイベントは先ほども言ったようにもみじ祭りでございます、うん、11月29日土曜日と30日日曜日に開かれます、
はい、
午前9時から午後3時15時までですね、うんうん、行われていて場所は蟹川下流域自然公園となっています。内容としては飲食販売やドローンの空中散歩、しおり作り体験やお茶会などがあり、
うん、
天候などによっては予定が変更となる場合がありますので、そちらはご了承ください、
うんうん、でもなんかお天気は良さそうですよ。
そうですか。
でちょうどですね、もう本当に紅葉見ごろになってるということですので、ぜひ皆さんこちらのね、
うん、
ま、もみじ祭り、
はい、
ちょっとチェックしてほしいなと思いますが、
はい、
内容が盛りたくさんですよね。
そうなんです、
はい、ちなみに29日は、まあ、紅葉初ですがライトアップも行われますということで、
すごい、
はい、ただね紅葉はライトアップされるけども、うん、場所がすごく暗いとこなので、うん、足元が非常に暗いから危ないといけないので、足元を照らすライト、懐中電灯とかをねお持ちになって、で足元は歩きやすい、まあスニーカーとかでね、
はい、
伺っていただきたいなと思っていますから、よろしくお願いいたします。
そうですね、蟹川下流域自然公園となっていますが、うん、公園となってるけれども、うん、自然豊かですので、
はい、
しっかりね、あの皆さんそれの装備をしてきてくださいね。
そうだよね。で、紅葉も面白い紅葉を見る方法もあるみたいね。
あ、そうなんですよ。面白い紅葉といえば、うん、そう、11月29日に紅葉のライトアップが行われるって言われたんですが、うん、かぐやの竹明かりということで、
うん、
かぐや姫の散歩道で活動されている方々がその、ね、竹を使った竹明かりも持ってきてくれて、はい、うん、ライトアップと一緒にこう展示されるので、うんう
ん、ほのかな明かりがね、
そうなんです、
美しいでしょうね。
だから11月29日土曜日の夜はもう必見ですよ、うん、
しかもですね、空中から紅葉を楽しめるものもあると。
そうなんです、うん、ドローンの空中散歩も今年初ということで、
うんうん、
これどういうことかっていうと、ドローンで周辺地域を飛行するそうで、
は
い、
うん、
映像も見られる。
そうだから紅葉を俯瞰から撮って、うん、皆さんのいるところでスクリーンがあるみたいで、そこで、まあ、紅葉を上から見た姿が見られるということ
は、その辺周辺上から見るって、うん、Google マップぐらいで見るしかないし、
なかなかないよね、
それが紅葉かって言ったらそうでもないので、
うん、
その生のね、うん、映像を見れるの嬉しいですよね。
すごい初なことがいっぱい今回はありますね。
ありますので、ぜひね、今週末の11月29日土曜日、うん、そして30日日曜日ですので、うん、もみじ祭りへぜひ行ってみてください、
はい、
イベントはですね、先ほども言ったように9時から15時となっており、
はい、
蟹川下流域自然公園に、うん、ぜひね素晴らしい紅葉を見に来てください。おとえ、はい、あ、すいません。
そして夕方からのも、あれ、さっき竹明かりはね16時からだったね。
あ、そうですね、うん、16時から20時までとなっております、うん、ね、ライトアップもね、
そう、イベントの上にまたイベントですからね、
はい、はい、お問い合わせはですね、蟹市観光協会までよろしくお願いします。
はい、詳しくは広報課にぜひご覧いただきたいと思っております、はい、またチラシなどもね、うん、ホームページにから見ることができますの で、
はい、
チェックしてみてください、
はい、
さあそろそろ赤井ちゃん時間のようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は12月11日木曜日です、
はい、
お楽しみに。 ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田芽衣子と野田光代でした。それではまた
ルンルン。